ただいまご紹介に預かりました木村慎二でございます。昨日からですね、緊張しすぎてちょっと眠れなくて今そこでちょっと反対に眠くなってしまいまして、でスマイル報告で木村さん木村さんってこう言われるたびに心臓の心拍数がどんどん上がってこのまま椅子から倒れるんじゃないかって思うぐらい緊張しております。でまあ、ちょっと今日こんな蝶ネクタイをしてきたんですが、まあ、家でこんな話をするんだよっていうことを妻に伝えたらですね、じゃあこれをつけていきなさいと、お守り代わりにですね、蝶ネクタイでこれは司会者みたいに喋れるから大丈夫だといただきまして、いただいたんですけどあんまりちょっと気持ちは変わってないんですね緊張したまんまで、生まれも育ちも私は茅ヶ崎です。で幼稚園の時はですね、今こんなですがすごい可愛くてですね、本当におかっぱ頭で女の子に間違えられるぐらいすごい可愛くて、見た目はすごい可愛かったんですが、やることがちょっととんでもなくまずいことをしてましてですね、幼稚園入って10日ぐらいの時に友達のうちに遊びに行きました。でその時にご両親が不在でですね、幼稚園生2人だったんですね。で窓から目の前にその家は引っ越ししたばっかりですね、段ボールの荷物が結構山になってるんですね、庭に。で何を考えたか、テーブルにあったライターで段ボールに火をつけてみようかっていう話になりまして、火つけたらすごい燃えちゃったんですよね。で新しい家だしこれどうするかって言って、友達になったばっかりの子はただ椅子に座ってこう笑って見てただけで、私はもう焦りまくってですね、こんなちっちゃいコップで台所に行って水を汲んで往復して、もう一生懸命30回ぐらい往復してかけたんですけど、結局僕のかけた水じゃなくても自然に消えたんですけどねで、まあ、友達が座ったままであんまり私がやったことは関係なくて、で、まあ、そんな幼稚園生活でそこからまた今度小学校に上がりました。小学校に上がると男なんでいたずらがやっぱりしたくないですね。でいたずらがすごい、いたずらとわんぱくになってですね、冒険心が湧いて、すごい家の近所に坂道で右カーブの見通しの悪い右カーブがあったんですよ。でそこを自転車でわーっと行って、普段はこうゆっくり確認しながら曲がるところですね、そのまま行っても大丈夫じゃないかっていうちょっと冒険心が出てふーっと曲がったんですよ、カーブ。そしたら前からですね、こう坂を一生懸命こう漕いでる近所の男の子が、同級生が来まして、もう予想通りもうわーっていう状態で正面衝突しまして、で私はそのまま自転車でこのままの形で前にずれてですね、2人転がりながら大泣きをして、まあ、帰ったっていう、そんな本当のわんぱくな幼少時代ですね。で本当はここでちょこっと笑ってもらうところだったんですけどあんまり、もう変な汗がいっぱい出てきちゃいまして、でそれだけじゃなくてですね、家の前に 砂場がありまして、で砂場でこう一生懸命、男の人だったらみんなやったことあると思うんですけど、落とし穴掘ってですね、で一生懸命掘って、まあ、1メーターまでいかないと結構深く掘れて、で新聞紙をかぶせて砂をパラパラっとやって見えなくしてですね、2時間ぐらいこう人待ってたんですけど誰もいなくてですね、でずっと見てるうちに寂しくなりまして、自分で入りたくなっちゃったんですね。でつま先からこうピョンって入ればよかったんですけど、膝を折り曲げてですね、こういう状態でスポッと穴に落ちたんですよ。そしたら出れなくなっちゃいましてで1時間ぐらいずっと一人でもう暗くなってですね、最後は泣いてですね、もうどうしようもなくて、こう書いても書いても砂がもう閉まって出れないんです。でポンポンと肩叩かれてですね、どうしたのしんちゃんって言って、近所のおじさんがスコップを持ってきてくれて、まあ、掘り出してくれたっていうような、まあ、そんなガキだったですね。でそんなわんぱくだったんですけど、まあ、サッカーっていうスポーツに出会いまして、 小学校の3年から中学の6年間、本当にプロになるつもりですね。ブラジルに僕は行って、当時日本にプロなかったもんですから、サッカーの僕はプロになるって言って親にも言ったんですけど、一生懸命やってました。で、なんとかかんとかこう真面目に行って、本当サッカーが大好きでやってたんですけど、もう一つ、ちょっと何を話しようか忘れてしまいました。もう一つ大好きなものがありまして、うずらの卵が大好きでですね、どのぐらいうずらの卵が好きかっていうとですね、今の山鉄さんのビルのところに昔中華料理、ラーメン屋さんみたいな中華丼が食べれるところがありまして、ショーケースからこう覗いたらですね、お昼ご飯にうちの母親とうずらの卵が乗ったこう中華丼が見えたんですね。で、お店の中に入りまして、そのものを注文してですね、こう出てきたんですけれども、母親に言いました。なんか僕が頼んだのと違うと。どうしたのって、いや、卵がうずらの卵が乗ってないって。で、うちの母親が、まあ、僕がうずらの卵が好きなの知ってたもんですから、お店の人に掛け合ってくれてですね、うちの子が卵が食べたくて頼んだけど、乗ってなかった。で、お店の人がごめんね僕って言って卵をこうポンと乗せてくれたっていう、そのぐらい好きでした、ね、はい。で、まあ、その好きが高じてですね、小学校の、給食で出たんですよ、とうとううずらの卵が中華丼の中に。で、その卵をですね、口に頬張ってですね、噛むと終わっちゃうんで、噛まずにずっと次の授業があったんですが、しゃぶったままこういう状態で授業を受けたんですね。で、そのまま1時間授業を受けて、で次は大好きなサッカーの授業だったんですよ、体育で。で、その大好きなサッカーとですね、うずらの卵が戦ってですね、サッカー一生懸命やって、やっぱり夢中になって大好きだと思うんですから、つい口にしゃぶってたうずらの卵のと忘れてですね、試合中にポロッと落っこどしちゃって、で、もう砂だらけになってしまいまして、で、まあ、結局食べれなくてですね、まあ、好きなもの早く食べなきゃいけないなっていう、まあ、その時そういう記憶を得ました。で、まあ、中学はですね、そのままの性格なもんで、大体中学2年ぐらいの時に夏にキャンプに行くんですね、同級生みんな。で、キャンプに行ってですね、まあ、大体こう1人5人ぐらいのグループでテントにこう泊まるんですけども、その時に仲のいい友達とですね、夜カブトムシとクワガタ取りに行こうって言いつつですね、やっぱり女性のテントの方に忍び込みにですね、遊びに行ったんですね。で、中に入って遊んで、夜遊んでたらですね、学校の先生があいつらどこ行ったっていう話になりまして、で、一個一個テント40個回っていたんですね。で、とうとう僕のところにカサカサそばに来たもんだから、女性たちに言ってですね、布団をかぶって顔を隠して寝たふりしてたんです。そしたら先生は中に入ってきませんが、外からこう網のテントから懐中電灯を照らして、おい、ちょっとそこの布団を開けてみろっていう感じで言われまして、で、ピラッと開けた瞬間に僕の顔がこう出てきて、お前何やってんだっていう話でですね、2時間ぐらい夜の冷たいコンクリートの上で友達と正座をさせられて、晒し者になったっていう、あんまりロータリークラブではこういう話はちょっと良くないのかもしれないんですけど、さっき天正、朝こちらに来る時に取りに行って、ここに置いといてですね、困った時に鳴らそうと思ったんですけど、あそこに置いてあるんでちょっと困っても鳴らせないなと思いまして、すみません。で、まあ、そのまま今度は高校に上がって、高校に行ってすごい大好きなサッカーやってたんですけども、やめてしまったんですね。で、もう高1からもう入らなくてですね、もう今度は夢も希望もなくなって、遊びほうけたんですね。サッカー本当に夢中にやってたんですけども、遊びほうけてですね、朝はパチンコ屋に行ったり、で、もう大体、 なんだろう、朝パチンコに行って、それから学校に行ったりっていう、あの学生生活しました。で夏休みになるとですね、あの朝パチンコ屋に行って、それから江ノ島に行って、それから今度は藤沢にありましたグリーンサウナにと、あのパチンコで儲けたお金で泊まって、で、まあ、そんなことを1ヶ月やって家に帰らない生活をしてたんですね。で、まあ、そんな高校生活を送っても、みんながあの卒業して仕事を始めるっていうんで、就職つきますよね。で行くあてもなくて、何しようかと思って、やっぱ手に職つけなきゃいけないなと思って、専門学校入ったんです。美容師か調理師と思って、まあ、私は調理の道に入りまして、東京の中野にある専門学校に入りました。でそこでも1年間調理の勉強してですね、本当はまあ調理師になるはずだったのかなと思うんですが、まあ高校生の終わり頃にちょっと笑いも面白いなと思いまして、笑い芸人もやったらどうかっていうのがありまして、まあ、東京にわざわざ行って、まあ、調理と笑いと両方なんか友達コンビを探しながらですね、あの卒業間近に友達があのちょっとやってもいいよって言われて一緒にやってですね、まあ、少しフジテレビのオーディションに出てですね、エレベーターの中で石橋貴明がたまたまいたんで、笑い芸人になるやり方分からなかったんで、弟子にしてくださいって言ったらですね、もう速攻で断られまして、まあ、その後ですね、友達も就職やっぱり真剣に考えたいっていうんで、すぐに、笑い芸人の道を諦めまして、地元の友達とコンビを組み直して湘南ナンバーができる年だったんですね。で湘南ナンバーっていう芸名で、今考えても売れそうな名前なんですけど、まあ、今日これ話してる中でやっぱりやらなくてよかったなみたいな、そっちに進んでなくてよかったなと思います。で、まあ、笑い芸人を諦めまして、で、まあ、きちっとした就職に、まあ、いろいろ就職したんですけども、今の空調設備の会社になるにあたってですね、まあ、僕は何か自分でやれる職業に就こうと思ってですね、クロス屋かエアコン屋が早い、独立が早いということで、一人友達がクロス屋に行ってたもんで、私はエアコンの方にの道に入ると決めました。で絶対自分で独立するという思いで、電話帳を調べてですね、辻堂に貸谷電気株式会社っていうところがありまして、ダイキンの空調を扱ってたところで、そこに自分で電話帳で調べてですね、社員募集してませんかって、今から20年前にそこの門を叩いてですね、2年ぐらいを勉強させていただいて、で夜は居酒屋でバイトしたりしてですね、そこは工事ばっかりしかやってなかったもんで、エアコンの修理となるとメーカーサービスを呼んでですね、直してたんで、僕はそれについて修理も勉強したいと社長に言いまして、で、まあ、じゃあいいどうぞっていう感じだったんで、僕はそのメーカーサービスの方にですね、私が休みの時にお金いりませんので、どうか一緒について回って仕事を覚えさせてくださいって言って、まあ、しばらく一緒に回ったりしてですね、修理の技術をちょっと教えてもらったりしてました。それからそこは家庭用から店舗までのエアコンだったもので、もうちょっとでっかい空調をいじくりたいということで、老人ホームとか病院関係やってる大きな空調を手掛けてる会社にですね、ご縁があってまた移動させてもらって、まあ、2年ぐらいすごい厳しい親方だったんですが、もうそれこそまあ、毎日朝の5時起きですね。で家に帰ってくるのは夜の10時、それで、まあ、ほとんど私運転手ですよね。運転して、それから水戸とかひたちなかとか遠いところにも工事に行ってましたので、もう朝運転して、で帰りも運転して、で材料屋さんに帰りに車つけて、次の日の材料を積んで、それから地図を行く場所を調べてですね、次の日の段取りをするっていうことを繰り返し2年ぐらいやらせてもらって、うん、一番つらかったのはですね、朝の8時から現場がスタートして、夜中の2時まで、その時は日当1万円でしたから、うん、まあ、1ヶ月間、みっちり働いてですね、2人で親方と老人ホームをやったりして、本当にもう2年間そこでは毎日怒られてですね、あれですか、
もうすぐやるじゃん、
はい、あ、そうか、はい、 辛い思い出だったんですが、なんとか、終わらせることができまして、ちょっと何を言おうとしたか忘れちゃったんですけど、そんな辛い修行を得ながらですね、今、他の地元の友達がリフォーム屋さんやってるもんで、空調の仕事やってるんだったらうちでやってくれないかということで、親方たちにお話してですね、現在仕事をいただきながらやってるんですが、この辺で近くでやったことがある空調設備と新江ノ島水族館、そこの空調と、あと富士スピードウェイは私工事新築の時から携わったことあります。でこの辺に入ってる工場は、アズビルさん、それからチタニウムさんで、大磯研修センターと、新しくできた特殊会病院の辻堂の、そこもちょっと空調工事行ったりもしておりました。で今、従業員7名と事務員さん1人ということでやっております。こんなとんでもない私なんですが、沢村会長今日いらっしゃいませんが、こちら幹事と沢村会長が私の事務所に来てですね、ロータリークラブ入ったらいいよということで誘いいただきまして、またここにいる皆さんも温かく迎えてくれましてですね、この会でこういう機会を与えていただきまして喋らせていただきました。今日は、この場をお借りしまして御礼の言葉とさせていただきます。今日はどうもありがとうございました。
続きまして品田会員を説明いたします。ちょっとお時間が押しておりますが、若干のお時間延長をお許し願いたいと思います。よろしくお願いします。
皆さんこんにちは。時間がないんで早めにちょっと今年の2月に入会させていただいた品田と申します。大変不慣れなスピーチですが少しお時間いただきたいと思います。私はただいま寒川町の倉見でペンキ屋を営んでおります。住まいも会社も寒川町倉見にございます。まずはじめに私の家族を紹介させてください。妻40歳、兵庫県加古川市からやってきました。長女中学3年生、長男小学6年生、次女小学5年生、三女年中さんの6人家族で一つ屋根の下暮らしております。私は3つ上の兄と両親と4人で寒川町で生活を始めました。父親と母親で食堂を経営しておりました。場所は寒川図書館、寒川レーンの前でした。現在はその建物も解体してございません。小さな頃は隣にあったメインという喫茶店でインベーダーゲームをよくしていた記憶がございます。そして私が小学校1年生の時、親の都合で厚木市の船子に引っ越しました。そして私が28歳まで厚木市で生活しておりました。そしてまた私が29歳の時に寒川町に戻り、結婚、そして塗装業で開業独立をいたしました。私は中学を卒業後高校には行かず就職を始めました。初めに勤めた会社はプレス工の工場作業員でした。そこでは給湯器のカバーなどを作る仕事を行っておりました。そして私が18歳の時に退職して3つ上の兄が営むペンキ屋を手伝うことになりました。兄が営む品田塗装ではまず初めに足場組みを覚えました。その頃の足場は今みたいに鉄パイプではなく丸太足場だったので、腐っていると木が折れてしまうので怖かった思い出があります。そして壁の塗り方、屋根の塗り方などを覚え、2年の修行を重ね、現場責任者になることができました。そしていつまでも身内の店にいては甘えてしまい、経験豊かな職人にはなれないと思い、品田塗装を退職し違う厚木市のペンキ屋さんに修行に行きました。そして私が28歳の時に、自分で独立を始めました。初めは軽ワゴン1台乗っていろんなペンキ屋さんに手伝いに行きました。そして独立1年後の頃、私は土曜日の夜中に妻と子供をマイカーに乗せ、茅ヶ崎、藤沢、海老名、横浜などの新聞配達屋さんに行き、折り込み広告だけ100円で売ってもらい、それを持ち帰ってはペンキの仕事がありそうな会社を見つけては電話で営業を重ね、なんとか一般住宅の塗り替え工事を受け合わせてくれる会社と付き合うことができ、少しずつ会社が軌道に乗り始めました。 そして、そして神奈川県知事許可を、取ることができ、神奈川県の入札工事に入るようにいつしかなりました。そして私が36歳、平成20年12月に神奈川県藤沢土木事務所が出す藤沢市辻堂にある高砂歩道橋の塗り替え工事の落札に成功しました。そして入札工事契約後のことです。私は公共工事は着工金があり中間出来高請求がありお金には困らないと聞いており安心していましたが、新規入札契約施工店は工事費の1割を保証会社に納めないと着工金どころか中間請求もできないことを知り、550万円の工事だったので1割の55万円を慌てて用意した記憶がございます。ちょっと時間がないので最後に、昨年ちょっと僕の兄が3月で病気で亡くなりまして、僕の兄が水島企画様のリフォーム事業部で、散々お世話になっていました、すいませんちょっと病気で少し落ち込んでいた私に水島社長が、おい和也、兄貴にできなかったことを今度はお前にしてやる、俺についてこいと言っていただき、そして今日この場で茅ヶ崎ロータリークラブの皆様に私の挨拶をすることができました。感謝しております。こんな私42歳の品田ですが、茅ヶ崎ロータリークラブの皆様、今後ともどうかよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。